はい、始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は、
しんとすけ、
趣里、石峰と、
テジャージです。
よろしくお願いします。9月28日、水曜日でございます。
そうっすね。
月末。今日もね、地球のどっかで、何かが絶滅してるんですよね。
僕たちが笑ってられ
る。まあ、動物か、誰かは泣いてる。生物わかんないですけど。
そうかもしれんけど。
残念ですよね。
そんなマイナスな入りじゃなくていいでしょ、別に。
誰かの涙で地面はずっと乾かない。もう
確かにね。いや、
僕たちが笑ってたとしても、ね、
いや、宇多田ヒカルの歌で聞いたことある。その
そっか、宇多田ヒカルで、
宇多田ヒカルで聞いたことありますよ、
う
ん、
さあ、ということで、28日ということでね、
はいはい、
もう9月も終わりまして。
そうですね、
やばいっすよ。
もう忘年会の時期ですね。
もうやがてですね、
うん、もう企業さんはパタパタ、うんうん、してるんじゃないですか。
そうですね。
まあ、そんな中、昨日ですね、
う
ん、まあ、9月27日火曜日、うん、FM 那覇の、うん、まあ、この沖江通りにある、うん、まあ、サテライトスタジオのオープニングパーティーに、まあ、僕は水曜オリジンアワーを代表して参加してまいりまして。
なるほど。
上等でしたよ。めっちゃ。
どこにあるんですか、
沖江通りの。
全くゼロ情報なんで何も知らないんですよ。
沖江通りは分かりますよね。
沖江通りはもう あの
旧大那覇、
まあ、まあ純古堂とかがある。
あそうなんですか。あの中の方じゃないんだ、あの公設市場とかがあるところじゃ
ない。あれじゃないですね。
反対側
というか向かい側のその道、
はいはいはいはい、まあ、純古堂の、まあ、はいはい、向かいらへんですよ。本当に
向かいらへん、
道向かい、まあ、三重橋近く の
でっかいビルがあるところですか。
あ、そうですね、でっかいビルのまさに1階です。
すげえ。
ホルモン屋のとこ。
あ、そうそうそうそう、ホルモン屋の横。
そうなんですね。
あっちなんだ。
あっちにできてて、うん、でまあラジオのブースももちろんあるんですけど、うん、あのイベントスペースもあって、まあまあ軽いステージもあって、うん、まあ液晶でモニターもあって、でまあ照明もあって、で音響もあってって感じなんで、
すげえ、まあ、ライブもできるんです
か。ライブも例えばもう若手ライブとかだったら全然あっちでできそうなくらいの。
なるほど。
東勢さん曰く、まあ、着席で 4,50 名は行けるって言ってたんで。
すげえ箱だ。
全然
普通に箱として使えるよね。
いいよって言ってたんだ。
全然いいよって。
いや、ありがたいですね、うん、
しかもカラオケ屋とかも近くにいっぱいあるし。
あるな、3階にあっちの、
ま、ホルモン屋もあるし、
うん、
すごいな、楽しいな、
帰りが楽しいな。
モノレールも近いですし、
うん、
よかったっすね。じゃあ、
いや、もうしっかり、
駐車場は隣のやつで止めるってこと、
うん、駐車場はどうなるんかな。
もう川沿いじゃないですか。
川沿いか。
川沿いやれ。
川沿いに無理。
いやいや、あれ一番止めるやれ。一通で。
そこステップバイステップの前にめちゃくちゃ止めるとかじゃない。もう
あっちも一通で全然スペースないからな。
そうか。
うん。しっかりあの新しい社長さんにも挨拶しまして。
お。
奈良さんでした。
奈良さん。
秋田出身の奈良さん。奈良蓮さんに挨拶してまして。うん、でも最初もう、はじめましてと、うん、あの水曜オリジンアワーという番組あの担当しております、まあ、しんとすけというコンビのシュリーしめと申しますって言ったら、
う
ん、ラジオ聞いてますよって言ってて、
うわ、ありがたい、はい、
もうラジオで聞いた声だって言ってたんで、
はいはい、
もうおそらくこの放送もしっかりチェックしてね、
うん、
もう奈良蓮さんの耳に届いてるということですよ。
なるほど、
うん、
まあ、全部聞いてらっしゃるってことですね。要はもう
ですかね。
いや、そうでしょ。ピンポで水曜日だけのこの時間だけってないでしょ、
うん、まあ、まあそれさ、あ、そうそう、おそらくもう一通りは聞いてるんでしょうね。
うん、
うん、まあ、奈良蓮さん言ってますけども、ど、うん、まあ、社長になられたということで、
はい、
もう今の
秋田出身、
はい、秋田出身の
秋田出身。
あれ、今のなられたはなんか触れないんですか。
いや、ごめんなさい、なんかこどこ出身が気になっちゃった。
あ、そこが一気に来たんですね。
そうですね、
まあ、秋田出身の奈良さん、
うん、まあ、僕は人の名前でこうね、うん、あの社長レベルの人の名前で遊ぶのは僕はちょっとできない。僕はちょっとできない。
いやいやいや。いや、社長レベルじゃなくて、だからこれを使えるじゃないですか。挨拶の時に。
なられたというの、うん、なられた。
なられんとなられたね。かかってるでしょ。だから挨拶の時になられんさん使えるじゃないですか。
うん。
いや、もう周りからは、うん、なられん言われてましたけど、うん、今となっては社長になられたという風に言われてますと。
うんうん、
ここで一回滑ると思うんですよ。もしこの自己紹介したとしたら、
おう、
そしたら、秋田出身の奈良ですっていう第二陣も、
なるほど、
ね、待ち構えてますし、
ネタがいっぱい持ってらっしゃるという、
うん、
なるほど、ね、
もういろんなやっぱりお笑い芸人として、
うん、
まあ、社長につかみっていうものを提供しているという時間ですね。今は
どういう回だったってことです。どういう回でした。
あ、これはあのすごかったですよ。なんかいろんな 業界の方とかも来てて、まあまあ、パーソナリティ FM 那覇のパーソナリティの方も来てて、あと FM 那覇のスタッフさんのつながりって聞いたんですけど僕は、
はい、
あのモンパチのギターの、はい、ギマさんも来てて、で最初あれどっかで見たことある人だなと思って、
はいはい、
そしたらモンパチのギターの人だよってなってて、でそしたらあのすっとことくんのそばショーがまたこの FM 那覇でエアソフトチャンネルっていうサバゲーのサバイバルゲームのラジオ、まあ、司会で入ってるんですけど、まあ、そのサバゲーのまあラジオでまあ一緒にやってるサコムさんっていう方がまあ迷彩服姿で来てて、
もじゃもじゃの人でしょ、なんか
そうそうそう、もじゃもじゃの人で、うん、まあ、まあそのサコムさんがまあ迷彩服姿でいて、まあ、これが俺の清掃だとか言って来てたんですけど、でそしたらそれを見たモンパチのギターのギマさんが、サバゲーやってるんですかっつって、めっちゃ好きなんですよって、で話しかけてきてて、でまたこのサバゲーのラジオやってるんですよしかもって、サコムさん会話してて、マジですか今度出させてくださいよみたいな感じで、結構リアルな感じで、
なるほど、
もうギャラいらないんでぐらいの感じで結構リアルなやり取りしてて、
なるほど、
これはねもう水曜オリジンアワーを代表してもうオープニングパーティーに参加してる俺も負けてられんと思って、これは何かね爪痕残さんといけんなと思って、
無理くり共通点探して、
そうそうそう、もうちょっとでもギマさんはもうサバゲーラジオ行ったんで他の方はちょっと当たってみようと思って周り見渡したんですよ、そしたら一人でなんかビール飲んでる方がいらっしゃって、なんかどっかで見たことあるなと思って、でも意を決して話しかけたんですよ、
はい、
いや初めましてと、あのお笑いコンビしんとすけという、コンビの首里石面と申しますと、挨拶したらああよろしくねみたいな感じで、
はいはい、
名乗らないんですよ、
うん、
あこれやっぱり大物の方だと、
うん、
ですいませんあの勉強不足で申し訳ないんですけども、あのお名前を教えていただいてもいいですかって言ったら、私っつって、私あのソギーマンって言ってまして、
はい、
ソギーマン、あソギーマンさんなんですねっつって、もうカタカナでソギーマンっつって、もう手のひらにもう綺麗にカタカナで書いてくれて、
ペットフードっぽいな、なんか、
そうそうドギーマンっぽい、でソギーマンって言って、であすいませんソギーマンさんなんですねっつって、勉強不足で申し訳ないんですけども、何をやられてる方なんですかって聞いたら、はい、あのブルーヨーデルをやってるっていう、
ブルーヨーデル、
はい、でそういう反応だったんですよ僕も、
うんうん、
あすいませんまた勉強不足で申し訳ないですけど、
何
ブルーヨーデルって何ですかって言ったら、あブルーヨーデルはあのスイスのヨーデルっていう曲、ヨーデルヨーデルヨーデルヨーロレイヒーとかいう、あの曲と、あのアフリカ系アメリカ人が、あの生み出したブルースが組み合わさってできたブルーヨーデルっていう音楽だよって言ってて、
へえそんなのあるんすね、
はいはい、でまあそのブルーヨーデルの番組を、まあ、10年間ぐらい、この FM 那覇でやってるっていう、
すげえ
話してまして、
はいはいはい、
これはね、もう10年間やってたらすごいんじゃないですかって言ったら、まあ、まあさっきシンも言ってましたけど、でも最近もソギーマンでエゴサーチしたら、もしかしたらドギーマンの間違いでありませんかって出てきたよみたいな、まあ、話もしてまして、まあまあでもね、まあまあネームバリューではそしたらモンパチのギターのギマさんには劣るかもしれませんけど、ね、まあ、もしかしたらドギーマンって出ちゃうから劣るかもしれませんけど、でも10年間もうこのブルーヨーデル一本でやってるってめちゃくちゃすごいじゃないですか、で後から東勢さんに聞いたら、もう知識量は多分日本一だよみたいに言ってたんですよ、だから俺も意を決して須田さんの水曜オリジンアワーという番組で6時7時で毎週水曜日やってるんで、もしよろしければあのゲスト出ていただけませんかって聞いたんですよ、
はい、
そしたら6時7時かっつって、やっぱ忙しいっすかって言ったら、散歩してるから無理だなっつって、
なるほど、
あっさり断られて、
それは無理でしょ
う、あっさり断られましたね、
あー、はいはい、
ヨーデル歌う人はその時間帯しか無理じゃない散歩は、
ダルバ
分からんけど、
毎月第1金曜日に、まあまあヨーデルアワーだったかな、ブルーヨーデルアワーっていう、
はいはいはい、
番組やってるソギーマンさんと、まあまあ接触に成功したっていう、
なるほど、
そういう出会いもありましたよ、
なるほど、すごいっすね、 でももうソギーマンさんが首里市民にゼロ興味だったっていうことじゃないですか、
逆ちょね、なんか逃げる選択肢ピッピッピッピ散歩散歩散歩があります、そう、
まあ、ニキビやべえなとか思いながら、
やべえっすよ、
ちょっと名乗りたくないな
っていうのと、いやそれは違うんすよ、
あとなんかこいつ誘ってきたから俺も番組出るみたいに言うのを待ってんのかなみたいなとか思ってたかもしれんし、
いえ違うんすよ多分あの人はもうやっぱ結構硬派な部分は ある人だったんですよ、おそらく、はいはいはい、硬派であり若干人見知りな僕は印象を受けたんですけど、うん、
すごいっすね知識量、東勢さんにそこまで言わしめるって言ったら相当ですよ、
すごいですよ、だから
僕はもう日本でも立花龍さんぐらいが一番と思ってたんで、
立花龍さん、
もう全然知識がないっすね、
立花龍さんで当たってるかわからない、い
や曖昧じゃないですか、
いやおそらく何の人なんですか、
すごい、いやわからないですけども、
いやわからない今や、
知識じ
ゃん、なんだこの、なんだこの10分間
ちょこちょこ出るわけテレビに
立花龍さん、
ちょっと元年、ま、恐ろしい本の量みたいなの方がいるんですよ、いろんなジャンルで、すごい
人、なんとか太郎っていう人もなんか知識やばいみたいな感じでよく出るじゃないですか、ちょっととんがり頭のメガネのなんとか太郎、
ああ顔は出てきたな、
本の方
なんか知識がめっちゃすごいよみたいな、
小顔の人だ、
小顔の人、
あの、うん、シュッとした顔の目がクリクリしてて、
シュッと知ってるかは分からんけど、まあまあ
まあまあまあ知識量がやばいっていう人はもう腐るほどいるってことですね、もうじゃあ知識量がやばいっていう人
知識量がやばい人腐るほどいる、じゃあ、うん、なんかな、芸人で知識量やばい人誰がいる、
ことぶきパンチ、
ことぶきパンチ
間違いないな、
やばいっすか、一応やばいな
分からんけど、分からんけどね、
歌とかすごいからね、やっぱ
ちょっとイントロとか聞いた時すぐ曲名分かりますもんね、曲名と歌手、うん、
なるほど、まあまあまあ、でもいい出会いがいっぱいあったんですね、
あですね、
今はいい話じゃないですか、
はいはいはい、
パーティーのいい話、
はい、
パーティーのもう本当にこう、もう本当もうがっかりだったなみたいな話じゃないか、
いやそれをこの曲で話します、
このど真ん中中心で、
ああなるほどねまあがっかりだったといえば、う
ん、まずあの、うん、食べ放題とかだったの、ビッフェみたいな、
おお、まあまあ、いいな、まあ、食べ放題のオードブルがあって、あと飲み物 もう普通にドリンク、うん、もうお酒もあったし、う
ん、今日こっち入ってきたら、うん、こっちにバナナの箱が死にいっぱいあってから、
おお、
なんかそういう回だったのかなと思って、バナナ、
なるほど、
バナナ配り、
バナナなかったけどな、
あマジ、
うん、おバナナは皆無だったよ、
うーん、
へえ、差し入れかな、じゃあ
もう食も住も最高で、
はいはいはい、まあ、だから唯一もう死に俺が嫌だったのは、もう昨日パーティーで飲もうか飲まないか迷ってたんですよ、
ああなるほどね、
うんうん、でもなんか、まあ、行っても2時間ぐらいだし、
うん、
まあ、2時間飲んでタクシーで帰るのもなと思ってタクシーで行って、うん、
なるほど、
でも俺原付で行ったんですよ、もう飲まない子と思って、
なるほど、
で原付で行って、うん、でもソフト飲んでて、
うん、
でもいざ帰ろうと思ってありがとうございましたって言ったら、うん、雨降ってて原付がつかんくなって結局タクシーで帰るっていう、結局タクシーで帰るんですよ、
どこで切ってる、
あじゃあ飲んどけばよかったと、
飲んどけばよかったね
あこれはちょっとがっかりでしたね、じゃあね、はいはい、
ショーは飲まんかったの、ショーも、
ショーも飲んでんかった、
へえ、
あいつは日付変更戦の
傾向がある
から、傾向があるっつって、
うんうん、
ああ、
うん、まあでも来週10月の中旬ぐらいからは、うん、まあ、僕たちもこの沖江通りのスタジオでやられた話で、うん、でなんか、まあ、イベントスペースって言ってたじゃないですか、
はい、
うん、まあ、そこでもう公開放送みたいな感じでやっていくかっていう話も出てましたよ、
なるほど、
まあ、もうお客さん無料で入れて、
あ
今後、
うん、今後、まあ、それが毎回になるのか月一になるのか、
うん、
まあ、やるのかやらないのか分かんないんですけど、
うんうん、
まあ、もうそういう案も出てたんでね、
うんうん、
本当に活用のしがいめちゃくちゃあると思いますよ、
うんうん、なるほどなんかガチャガチャしてますけど大丈夫
いや大丈夫っす、
ここから移動するから機材壊そうやったみたいな雰囲気、
いやどんな雰囲気だわや、
危な、
最後に壊していこうじゃないよ、
こっちからも引っ越しになるの、こっちはもう何になるんですかね、
こっちは残るらしいですよ、なんか FM 那覇 の、まあ、この電波的に、うん、この総務省になんか契約してる電波はこの首里から流さないとこの那覇全域カバーできないらしいんですよ、
なるほど、
高台、
高台だから首里は、だからあっちから
出す中継地点だ、
そうそうそう、電波だけではできないから、うん、あっちでまあ放送してるもんは、まあ、一旦こっちに電波を送ってきて、
うん、
で最終的には首里から電波を流してるという、
なるほど、
ことなんで、
うんうん、
まあまああっちに行っても電波は首里から流れてるということで、
はい、首里の皆さんじゃあ安心ですね、
そうですね、まあ、しっかり聞けますんで、
うんうん、
今後もね、
うんうん
うん、
そこはご心配なくということですね、
うんうん、なるほど、でも充実したんですね昨日は、
あ昨日はまあいいパーティーでしたよ、
うん、なるほど、僕らはもうあれでしたね、もう 事務所のポスタータダで配ってみんな雨降ってる中ねポスター配りでもうガソリンもタダで、
うん、いやいや、ね、どんだけやさぐれてるんですか毎月やってるでしょそれは。
みんながねみんながぼーっとしてないで僕らも本当に走り回ってます。
いやいやぼーっとしてないんですよ俺は。ソギーマンにしっかり話しかけたんですソギーマンさんに。
おいくつぐらいの方なんですか。ブルースだからちょっと渋めの
見た感じは50前、まあ、あやっぱでも50いかないかなぐらいの。
ヒゲ生えてる。
ヒゲは生えてんかったな。
ソギ、ね、
そうそうそう。で俺あのどっかで見たことあるなって話したけど、うん、結局何に似てるのかなと思ったら、うん、よくあのオリジンライブに来てくれるお客さんの長谷川さんに顔が似てるなっていう印象で、まあ見た目としてはああいう感じ。そうそうそう。
へえ、うん。長谷川さんが変装してるわけでもない。
いや長谷川さんが変装してるわけでもないです。
わけでもなかった。じゃあ本当なん
です、ね、だとしたら見破りますよ俺。あれ長谷川さんじゃないですかって言いますよ俺。
長谷川さんに似てる外国人のハリウッド俳優もいてるよね。
誰だ。
沈黙のシリーズに出てる。
沈黙シリーズ。スティーブン・セガール。
スティーブン・セガール。
マジで。あ俺スティーブン・セガールが分からんけど、
長髪をこの後ろでキュッて委ねて、
う
ん、憲法使いみたいな感じです長谷川さんは。
あ長髪なイメージあるな、うん、どっちも。うん、
なるほど。
じゃあもうね今度また FM さんがねタイムさんがパーティーするときはぜひいろいろハリウッドスターも読んでほしいですね。そしたらお前も声かけやすいだ
ろ。いやいや、それは俺もういけない。ハワイとデートはいけないでしょ。
オリジナルは出てくれ
ませんか。スティーブン・セガールに出てくれませんかって一発で
一応言う人でしょ。
まあもういたら言いますよ俺、うん、
もうぜひちょっとお願いします。
万が一いた場合言いますよ。
孫さんも読んでいただいてね。やっぱ
どんだけ孫さん出てくれば
孫さんはどうしても読みたくないどうしても読みたいんだよな
孫さんがあっちに立ってるが全く浮かばんよ。
特に話すことないんですけどちょっと来てほしいですよね。
お酒入ったらいけるでしょ。
いや孫さんがいた場合ね、うん、話しかけますよ。話しかけないと孫だから。
お、
はい、いやもうそれは言いましたけどね。
どうしたどうしたどうした。
はい、もうこれは言いましたよそれは。
奈良蓮さんからの流れで、
うん、はい、ということで、うん、まあ、FM 那覇、無事オープンしたということで、はい、また沖江通りで放送する際もよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ついに来たー9月16日ビッグワン西原店オープン。ビッグワンらしい品揃えに面白さ、そして魅力の安さ。9月16日金曜日西原ハートライフ病院向かいにオープン。ビッグワン西原店ご期待ください。
はい、水曜オリジンをやっております。
はい、
さあそれではこれ差し入れでしょうか。
いや、昨日の
おお、あめっちゃ無料で配りまくってたやつだ。
あまりです。
おありがとうございます。
本当だ、オープニングパーティーのあまりでも僕も氷結もいっぱいいただきまして。
ありがとうございます。
氷結ってい
やあれです、あのチューハイ、うん、
いただきます。
いやあれです、
カフェラテですね。
こういう感じで演者には行き渡るんですね、やっぱ。最終的には嬉しいな。
いや、ちょびひげが
充実してるな。うん、さあ、それでは、マキシムのトリプレッソ、3倍高密エスプレッソの濃厚なカフェラテを。
今日地獄滑舌だな、今日な。滑舌
地獄
滑舌なのかな、
地獄滑舌ですか、今日。
滑舌って言っていいのかな、もうこれ。別次元な気がしてきた。
やばいっすか、
もうなんか、音も違うし、音というか。
やばいな。
タクシーだしよ。
いや、たまにあるんすよ。
あ、こういう時が。
たまにこういう時あるんすよ。
なるほど。
もう俺も自分でおかしいなと思ってますよ。
湿気が半端ないからね、最近ね。
てか、こいつも最近びっくりしたので、うん、なんかやっぱ喉枯れやすいじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で周りからも注意されて、まあ、江守さん中心に、うん、お前ちゃんと体調管理しっかりせよと、
うんうんうん、
僕もねこう舞台でバーってやるから声枯れてるんだと、うん、しょうがないもう喉が弱いんだと思った、うん
はいはいはい、
最近たまたまこいつの家に飲みに行く機会がありまして、
お
したら時間が経つにつれどんどん服を脱いでいくんですよ。
おお、はいはいはい、はい、
でパンイチになりまして、
うん、
でクーラーガンガンで、
うん、
パンイチで寝てたんですよ。そりゃ枯れるわと思って。
これかこれか。
真夏でもないです。だんだん涼しくなってた時期なのに。
なるほど、そういうことなんだね。
喉枯れるわと思って。
いや最初よりパンイチでマスクはしてたでしょ。
いやそれ後から俺が攻めてから。
うん。
俺が攻めた瞬間マスクし始めた。
いや
喉のケアをしよう
って。いや俺
まだ、ま、最初はしてない。最初してなかった。
パンイチマスクしたわけ。
パンイチマスクじゃなかった。最初は。俺が言い始めたからマスクと服着ればいいのに服を上に乗せるっていうズボンと
マスクは何の意味があるばや。マッパーでマスクしとけば大丈夫だろってないだろ。
いやマスクやら大丈夫なんですよ最終的には。
いやおかしい、
だって喉が直接乾燥しないじゃないですか、マスクつけてけば。
おかしいわあれ。
いや体は涼しい、喉は潤うで最高なんですよ。
服着れ服をお前は。
いやそれはもうあっちんすよ、
そもそもの。面白いっすね。
いやパンイチマスクスタイルおすすめなんでね。
フラーですね。
さあそれでは、この企画いきましょう。コーナートレイル、
はい、
はい、水曜オリジン青では3つのコーナーをやっておりまして、それぞれリスナーさんからメールを募集しております、うん、その3つのコーナーのうち一番メールが少なかったコーナーを淘汰させて、また新しいコーナーを投入してどんどん強いコーナーを残していこうという企画でございます、ま
あ、いろんな噛み方あると思うんですけど、ディスナーはダメじゃねえ。死にディスって
ディスナーって言ってた今。
ディスナーって
新しいっすね。
すごい勢いでごまかしてましたけど、最後まで行こうみたいな感じで
ディスナーって言ってた。
ディスナーって言ってたよ。
俺 何を言おうとしてディスナーになったの今。
ディスナーさんから募っての時に。
あーマジ？
いいっすね。でも
なるほど、
今後なかったことにしてたな。
今後立ちの悪いリスナーさんのことをディスナーと言いましょう。
あですね。もうディスナーにはならないようにね、気をつけてください皆さん本当に。
いや全然いないけどね我々のところには。
さあ、それでは、まず一つ目、こちらのコーナー告知してください。
はい、
今週舞台を見に行きます、我が社の自慢をさせてくださいなど、あなたの告知を教えてください、
うん、
まずこちらいただいております、アムロナミヘイさんの告知してください。
どうぞ。
紅白歌手三山ひろしと、うん、僕がマネージャーを務める演歌歌手大林浩二がお届けする爆笑歌謡劇場すごいな、
すごいね、
爆笑がつくんだ。来る12月19日京都テルサで開催が決定いたしました。料金は S 席6500円と A 席6000円、全国のローソンチケット、チケットピアでただいま絶賛発売中です。笑いと感動で皆様のお越しを心からお待ちしております。すげえな、
すごいっすね。
で聞いてるんでしょ今日も。
うん、今日も聞いてくれてるんかな、
浩二さんは。
紅白歌手の方の、
うん、
とさらに大林さん2人の歌が聴けて6000って結構安いんじゃないですかね。
ですよね、
うん、
で爆笑がつくのがやっぱすごいっすよね。前もありましたけど。
あ、そうっすね。
で前は確か大林浩二さん単体でなんか爆笑歌謡ショーだったと思うんですよ、うん、
はいはい、
今回三山博さんも一緒にやってますから。
なるほ
ど。三山博さんとこの大林浩二さんがどういう爆笑の形態を舞台で作り出してるのかっていうのも見ものですよね。
漫談から漫才っていう形になる可能性
すごいですよね。
マジックから全部手出してるんですか、もう
すごいな、
うん、すごいっすね。
はあ、ということで12月19日ですね、
はい
はい、チケットピアで購入できるということです、
うん、
おすすめでございます、
はい、
続きましてセンダリーナさん告知してください。
どうぞ。
日曜日は犬ビーパです、
うん、
犬がたくさん集まるみたいです、
うん、
モフモフし放題かな、
うん、
ペロペロされまくりかな、
うん、
もう考えるだけでウハウハです、
うんうん、
はあ、
なるほど。
犬ビーパー、
ビーパーって何、
ビーチパーティーの略じゃないですか、ビーパー、犬のビーパー、
へ
え、はあ、
一緒に泳いだりとかですかね。
でしょうね、うん、
ボール投げて
すごいな、
取ってこいとかですかね、
うん、やるだろうな。
よく帰るときに家の近く、実家の近くで、
はい、
夜散歩してる人いるんですよ、
う
ん、
はいはい、
見たことあります、あのブルゾイ犬って、ブルゾイかな、ブル
死に死に超でかい系ですか、
あの狩猟犬っつって毛が長くて細くてでっかいの、
ああ白いやつですか、
あ、ワンワン
白だけだったら多分白いやつ。
ワンワン物語とかで、あの相談役の犬になり、なりがちなやつですか。
なりがちですね、おそらく。
ほー、あれは顔ちょっと縦長で怖いです。
縦長で、縦長で。
あー、分かった。ちょっとも
うあれ2頭引き連れてやってるんですけど、すっごいでっかいですよね、本当に。
あれも立ったらもう1メーター50センチとか、
もう行くと思う、70に達したら
行くくらいですよね、あれ、うん、あんな怖いな。でもあんなのいっぱいいたら、
いや、そうなんですよ、時速70キロ出るんじゃないかなって思ってますけどね。あれは、あのタイプは
すごいな。ビーチフラッグとかやったら盛り上がりそうですね。じゃあ、
あ、なるほど、
骨っこみたいの立てて、う
ん、骨っこなんだ、
うん、骨っこ立てて、そのまま誰が一番先に食うかみたいな、
うん、骨っこ立てて、うん、
骨っこ立てて、
まあ、確かに楽しそうではありますね、犬パね。
いや、もういろんな遊び方あると思いますんで、
犬パね、
うん、場所時間は不明ですけども、うん、まあまあ犬ビーパーは多分プライベートでやるんですかね。
海ですね、地球のどこかの海で、
うん、どこでやってるんで、うん、
やると思います
ね。海岸をずっとひたすら歩いていけばたどり着きます、うん、はい、千田里奈さんでした、ありがとうございます。続きまして、国分寺の加藤ちゃんさん、
出す、
告知してください。
はい、どうぞ。
実家にたった一泊しただけでストレス大、うん、
実家ですよね、
うん、実家でストレス大、うん、そんな疲れを吹き飛ばすべく、うん、今晩はヨジャモキャンを見に下北に行っていきます。行かれる皆さんよろしくお願いします。カンパッパ
ー。今日なんすね。
下北でやってるんですね。ヨトさんとキャンキャンさんとシャモジさん。
おしゃれですね、なんかね。
うん、うん、下北いいな。なんか、うん、劇場がいっぱいあるイメージか。
下北古
本屋とか。
劇場と役者さんですかね。
役者とい
ろんなね、そういう芸関係の方が。
はいはいはい。確かにおしゃれなイメージあるな。うん、まあ、そんなおしゃれな箱でやるんでしょうね、また。うんうん、本日あるということで、ヨジャモキャンおすすめですので、
はい、
はい、ぜひ行ってください。
うん、
続きまして、センダリーナさん、告知してください。
どうぞ。
お、2つ目。日曜日の某ラジオ局の某ラジオカーは東村です、うん、道中お二人で何をするんでしょうか、あんなことやこんなことするんでしょうか、うん、ラジオの発信機はオフにしておいてね。どうぞお気をつけていってらっしゃい。あと、ヤンバルクイナがいたらよろしくお使いください、うん、お伝えください、ペコリと、
は
い、
あ、伝えときます。
あ、行くんすね。
そうなんですよ、
ラジオカーではないんですけど、公開放送が普通にありまして、
あ、向こうでやるってことですか。
そうなんですよ。
でもこれがまた
東村初めて、何回も行ってんの。
前行ったとこも東村、
前行ったところは
大石林山、
大石林山はあれは国神じゃないかな。
国神、
あの、もうじゃあもうちょっと手前ですね。
あ、ですね、前よりかはっていう、うん、でこれ台風が今また来てるじゃないですか、
うん、
18号。
あ、はいはいはいはい、
これの進路がどうなるかというのが心配ですね。
厄介よね、最近雨とかも2時ですよね。
もうこんな早く来るの、週末に。
なんか10月1日に直撃っていう話を僕は聞いてて、
3日じゃない、
なんだ、
10月3日直撃
って。どっちにしても厄介だな。
うん、
僕なんかこの
1日は早いな、
あ、9月30日に、うん、あの石垣島でライブありまして、
うん、
あの小刻みさんとかリップさんとか、はい、オリジン芸に招待されてるライブありまして、
う
ん、で30の飛行機で石垣行って1日に戻ってきて、
うん、
でまた3日からは M1 に飛び立つっていう予定があるんで、
うん、
もう1に来ても3に来ても何かしらの影響出ると思うんですよ。
うん、なるほど。
だから2位に来てもこの東村ね。
どっちが削りたい？どっち削りたい？
どっち削りたい？
削れるんだったらどっち削るわけじゃん。
いやいや、どう、僕たちはもうね、うん、仕事どっちも大切にしてますから。
うん、
ね。
お気に入ったね。お気に入った今。
いや
そうですね、もう削れるんだったらもう全部削れてしまえばいい。
なんでよや。
この際ね。
なんでよや。
お前がお気に入ったからさや。お前が起きに行ったからさ。
どんな怖い顔してればいい。ははは。ははじゃないよ。
いや、まあじゃあ、石垣、心配でありますけども
。そうっすね、うん。できることなら全部無事に、台風影響なく、
うん、
行けたりですけどね。うん、
はい、ということで、以上、4通いただいております。
よっ
しゃ、ありがとうございます。
じゃあ、木板行きますか、
はい。はい、お願いします。
外国人リスナーに、日本の文化を、教えましょう。
よいしょ、
ね、
ピーチ、
桃ということです
。ワンツー
の、これは新しいコーナーですね。
ピーチ、
ピーチでいいです。
ピーチ、
ピーチって言ったんですけど、ピーチでいいです。我々が自慢した日本の様々な文化を外国に紹介し、
はい、
新十助のオリジンアワーの国際化を図るコーナーです。
そうです。
来てます国際化は。
これはもうフレーディアートンさんもいらっしゃいますし、
早速、
ね、もう台湾も行ってますしね。
確かに
もう国際通りもいっぱい言えますから外国人は。
じゃあもういっぱいねやっていかないといけないですね。じゃあ
ですね、これはもう発信していかないといけん、うん、
さあまずは巻旦那さんからいただいております。
ありがとうございます。
ハゲてる人の前では薄いとか少ないとか眩しいとかサクセスとかいうワードは慎みましょう。
なるほど、うん、これは
サクセスもダメなんですね。
サクセスね、
あれか育毛剤。
あ、なるほど、そういうことか。
選手育成のやつかなと思いましたね。パープル、
ハゲてる人の前では。まあ確かにね、
これは日本特有の話なんか。やっぱ
マッチョはセクシーとか言いますもんね。
ハゲ OK な文化だからか
っていうね、人もいますからね。確かチェコの人が一番ハゲてるみたいなことを言ってた気がするんですよ。
チェコ人、
チェコの方が。
はあ、何の統計だばそれ。
東欧っていうのか、まあロシア系なのか分かんないですけど。
食い物ですかね。食い物、
食い物なのかな。
はあ、なるほど。まあまあ、そこれ日本人の人はやっぱ気にしますからね。大事ですよ、ね、
うん、さあ国分寺の加藤ちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
うちの実家みたいな日本の奥地ではお葬式に女子は着物で参列します、昔の紋付きの着物や長襦袢を急に引っ張り出して着ると、あ、長襦袢の袖が長かったりして着物からはみ出すことがあり、カンポッポーとなります。
カンポッポーとなる。
事前に寸法が合ってるか確認が大事です。なるほどですね。
長襦袢ってのは何すか。
長襦袢、
中につけるやつじゃないですか。はみ出る
ですかね、うん、
てか着物って黒のですかね。
やっぱりねこれの場合では一応葬式ということなんで、そういうことじゃないですかね。紋付きの、まあでも冠婚葬祭系のね服はね、
はいはい、
うん、ちょっとあまり着ないから、もう本当にタンスの奥にあるんで、たまに出したらとんでもないことになりますんでね、
うん、久々に着たらサイズが変わってるってのはどういうことなんですかね。加藤ちゃんさんのサイズが変わってるってことです、うん、長襦袢がそもそも、
長襦袢が湿気を含んだら2倍3倍と膨張するタイプ
だるばや、そういうのじゃないですか。増えるワカメみたいになってんだ、うん、増える長襦袢だ、
うん、かもしれないですね。
どういうシステムかわからんな。
まあでもすごいっすよね葬式で。
いやすごいっすね、
着物の文化という
か。着物いないっすか一応こっちは。
あ、でも基本的になんか、
まあ、親族でねたまに、はい、いるような気はしますけど、親族というかね亡くなった方の、
はいはいはい、参列で着物っていうのは
喪服っていうんですか。もう普通の人が着けてる
喪服、
レディーススーツみたいなやつでしょ。
そうそうそうそうそう、
あれ喪服、
一応喪服用なんじゃない。
なるほどね、
日本の奥地、どこなんださ
あ。千田里奈さんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
ほとんどの日本人は外国語を話せません、その代わり外国の方が一言でも日本語で話してくれるととても喜びます。すぐに日本語上手だねと言いますよ。アメリカでは正しい発音でないとバカにされますが、日本人は発音なんか気にしません。だからフラービットさんの日本語のメールはみんな楽しみにしていますよ。
そうなんですよ。
私はラジオでイエイ語とウチナー口を勉強しています。これからもユタサルグトゥウニゲーサビラということですね。
ああ、素晴らしい。あ、そっか、アメリカ人はバカにするんですね発音おかしいと。
まあそうです、まあそうかもしれない。ちょっとまあまあちょっとクスって笑っちゃったりするってことじゃないですか。
なるほど、
まあ、日本って結構複雑じゃないですか。複雑というか特殊じゃないですか、
まあ、特殊
なんか、各地方の方言とかを練習したがるじゃないですか。こうやって他の国も多分地区によって方言とか訛り変わると思うんですけど、真似するみたいな文化はないんじゃないですか。広東訛りちょっとやろうぜみたいな、練習しようぜみたいな。
なるほど。
ああ、確かに、広東語と中国語は全然違うっていう話は聞きますね。
そう
なんだ。てかなんか香港の人に、このレジ打ちの時とかにまあお客さんで来るんですけど、香港の人になんかニーハオって言ったら、あの香港って言われるんですよ。
へ
え。ニーハオもダメなんだと思って、なんて言えばいいか分かんないですよ。シェイシェイも、あの香港って言われる時もあるんで。
ハオニーとか。
ハオニー。
ちょっとあのシースーみたいな感じで。
いや、ニーハオの逆。
逆。
なんか単純に言葉が違うよって言ってるのか、それとも 何、
うん、でも私
香港だから、私は香港文化で育って中国人の文化じゃねえんだ。そうそうそう、誇りの話、
多分そうなんですかね。
あ、そうなんだ。
広東語ですよっていう話になるんじゃないですかね。
っていうんだね。
だから韓国人にニーハオって言ったら、うん、コリアってなるじゃないですか。
うん、
それとまあ同じ感じで言われるんですよ。
全く違うよってことなのかな、じゃあ。
うん、香港の人はもう香港、台湾の人は台湾、もう必ず言いますね。台湾の人にチャイニーズって言ったら、うん、台湾って言います。
確かに、なんかトイレとかも中国語漢字2個で書かれてるじゃないですか。
ああ、そうなんだ。あ、じゃあ僕広東用と中国語なんかな。
分かれてるみたいな。そんなに違うの。
若干漢字が違うみたいな感じはありますよ。
へえ、すごいね。
はいはいはい、
あ、じゃあもう単純に言葉が違うっていうことですね。じゃあ単純に、ね、
ニーハオは北京語
でしょう、ね、
香港は広東語を使う。アリゾーさんから来てますね。
やっぱその違いなんだ。
じゃあ全く違うんですね。
うん、だから要は沖縄のおばあとかと一緒って言ってました。例えばだから香港の方で、うん、あのもう広東語しか喋れない人はいるんですよ、おじいおばあで、
うんうん、
だからもう中国人スタッフも対応できないみたいな、うん、何言ってるか分かんないみたいな時はたまにありますね。
あ、中国人の方でも、
でももう話通じないっていう。
あ、じゃあもう全く別の、
うん、の言語じゃないですかね、もう
っていうことでいいですね、うん、じゃあね、
内縄口と日本語みたいな。
ちょっとこれ難しいですよね、あの国際的に、うん、いやなんか認め、はいはいはい、国として認めてる認めてないっていうのもそのいろんな国で出てるし、
はいはい、
でしかもなんか国際大会スポーツやるときになんで2つ出てんのみたいな、俺たまにあるんですよ。
中国代表、
台湾代表とか。
そっかそっか、出てるわ、野球でも。
誰が認めてそれをやってんの。出てないものもあるし、また逆に一つにまとめてやってんのもあるし。
はいはいはい。
これなんかイギリスだってね、
4つ分かれてますもんね、
うん、ヨーロッパのリーグって例えば4つぐらいの代表で出てくるし、はいはいはい、ワールドカップも4つで出てくるし、あれとか思う時もあるし、ちょっとよく分からないじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからちょっとどうなっちゃって
る。日本もその方が勝率上がるますもんね。西日本東日本分けたりとかしたら、
うーん、
2チーム出した方が、
まあまあまあ、でもそんな感じというか、どうなっちゃってんだろうなと思って、たまに。
あ、確かに、ああ分け方むずいな。そう考えたら、スポーツはこう、政治はこうとか、スポーツの中でも野球はこう、サッカーはこうみたいな、もういろんな分かれ方があるから、もう、
特に台湾は複雑ですもんね、ちょっと。
まあ確かにね、
中国と、
まあとりあえずじゃあ喋りが全く違うってことですね。
うん、まあ、言語は違うって話は聞いたことありますね、うん、確かに。
なるほど。うん、まあ、以上
お
!3 通ありました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃ今ね、コーナーでしたから、今、実は今コーナーのところでしたから、
ね。コーナーでしたよ、だから。
今、ね、外国の方も日本の文化ちょっと知ったと思います、これで。
いや、もう3通いただきました。ありがとうございます。
はい、じゃあこちらいきます。誰も知らない雑学を教えてください。
はい、じゃあ。
よいしょ。
あなただけが知っている、かっこと思われる雑学を教えてください。
うん。
まずは、牧旦那さん。
お。
子沢山で孫も大勢いる、屋号が、トービーラーという家系が存在する。
え？はあ。
そうでしょ。
んー、雑学ですからね。本当じゃないですか、これは。
すげえな。
すげえな。
まず、屋号ってなんすか？あんまよく、
僕、まあ、屋号は、
ピンと来てないんですけどね。
なんていうの？
その集落ってことですか？
いや、集落、お家の、なんていうの？ニックネームみたいな、そのお家。
なんか、なんか要はハエバルとかはよくあるって聞きますよね。僕たち那覇ではあんまり屋号っていうのを聞いたことがなくて、うんうん、
ニックネームってことは宮城じゃないってことですか。宮城じゃなくて、
だからお前んちだったら例えば、うん、あの突き当たり右側みたいな
って言うわ、
っていう
突き当たり右側、
そうそうみたいな感じだから、うん、要はなんか
もう単純そんぐらいの
例えが出ないけど、だからお前んちの隣のやつは突き当たり右側の左側とか、なんかそういうぐらいの感じで、
その
海沿い
集落での、集落、特に集落内とかでの呼び名というか、
ひげ、あ、神保茶とか
って宮城っつってもわからないみたいな場合があるんですよ。だから
難しいですね、うん、
でそれがトービーラーってことは、でもゴキブリっていう意味があります？沖縄で
ないでしょ。
何から派生してトービーラーだったのか。
子だくさんで孫も大勢いる。
あ、なるほどね。
ジグロだったんじゃない。か、触覚が少し生えてるとか。
うわ、マジか、うん。めちゃくちゃ悪口やし。
いや、今はそうかもしれない。もしかしたらね。その、
ああ。
トービーラ、その、つけられた時代は、もう、すごい生き物だったかもしれないじゃないですか。
あ、そんなにな、尊敬の気振りが、尊敬のみたいな、
尊敬の、
そんな時代があったんか。じゃあ
一郎もなんかコックローチとか言われてましたもんね。
素早いから、
素早いから、なんかデレクジーターが全部動物とか虫に例えるみたいなキャンペーンがあって、チーターとかジーターがに例えられてた時に、一郎がもうコックローチっつって、でも日本ではマイナスイメージじゃないですか、ちょっと。あっちでもおおコックローチみたいな、
本当に
みたいな、
アメリカンジョークじゃないわ、
プラスなイメージだったっていう。
マジで、
うん、
はあ、じゃあアメリカン思考なんだこの野号は、
かもしんないですね。
はあ、
以上、誰も知らない雑学を教えてください一通、
おいしょ、
牧旦那さんからの一通でした。
さすがにな、誰も知らない雑学ですから、そうなりますね、それはね。やれということは、
はい、本日淘汰されたのは誰も知らない雑学を教えてくださいのコーナーが淘汰となりました。
はい、
残念
ね、残念ですけども、
さあということで、これはもう淘汰ということで、
はい、
次回はじゃあ先ほどの企画、
そうですね、 CM 後にまたお題も含めやりましょうか。
うん、
はい、
はい、それでは一旦 CM です。匿名なんですか、匿名、
はい、いらっしゃいませ。
テイさん、すいません。毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
お客様何名様でお越しですか？
あ、一人です。
ひとし。
は？一人。
おひとし。
おひとし？
お一人様で。
はい。
お一人様でよろしかったでしょ
う。ラチがかんな。大将すいません。
はいよ。
毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ何の偽かや。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
はいはい、
さあ、
ギルル、ギルルになってる、
ね、Q でギルルになってる、
ね、さすがですね。でもね、
いや、さすが
の、してきました、ね、
トリプレスとか聞いてきましたね。さあ、それでは、来週の新しいコーナーは匿名で言えないこととあ、もう一回、匿名、もう一回いきます、もう一回いきます、
はい、
匿名でとんでもないこと言ってください。
よいしょ、
こちらでございますね、
はい、
匿名で普段言えないようなことだったり、まあ、カミングアウトだったりも、
まあ、隠してたこと、
うん、
秘密にしてたこと、
うん、
旦那さんには言えないこと、
ね、
など
匿名だったら言えるのではないかという、
うん、
ことですので、
うん
うん、こちらでもぜひ送っていただきたいと思います。
たくさんの方たちのね、
たくさん
のあまりにもとんでもないと発表はできないですけども、
そうですね、
もうこの3人の中で、
ただカウントはされますよ。
はいはいはい、
来ましたメールは、
うん、うん、もうとんでもないことすぎて、もしかしたらメールでは読まないまでも警察には通報しておくパターンもあるかもしれませんしね、
うん、そういうこと
ですね、もしかしたらね、
うん、逆に警察からも、警察のリスナーさんも、
はいはい、
来てもいいですよ。
あ、ですね、
うん、
ちょっ
と今目の前でなんか犯人を取り逃がしてしまったな、いろいろね、
はいはい、匿名ですのでバレませんのでね、
誰それの文句とかね、
うん、はいはい、
いつか大きくなってったら警察がこのおとり捜査的な感じでメール送ってくる時代も来るかもしれないですね。
なるほどね、
やり取りして、
やり取りしてね、
そういう掲示板的な感じで使っていただいても構いませんので、
最終目標はそこですね。
そうですね、
うん、ラジオネームあることでね、
うん、
やっぱこのなんか言いたいことも言えないみたいなフラストレーションが溜まってる人もいるかもしれないんで、
ま、みんなも顔も浮かんじゃうからね、もう
ね、
うん、
バレちゃってるから、
そうですね、ただあまりにも、もう面白かったらこっちでも勝手に名前を捜索しますけど捜索してバラしますけどね
バラすばやして今のはおそらく何々さんですっていう、
そうですね、おそらく
報告するの、
ただもう絶対言いません、これだけ約束します
どっちでもや
絶対に言いませんから、
推測は言うけどってこと
推測も言いません、
あ、推測も言いませんからね、
うん、推測も言いません、
はい、
とにかくもう匿名で、
匿名で
とんでもない、はい、とんでもないもお待ちしてますから、
はい、
はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、
さあ、それでは、フリーのメールも 来ておりますね。
おお、行きなさいよ。うん、
こちら、あ、フラービットさん、告知してください。
おお、どうぞ。
先ほどのコーナーですかね、
はい、
しんとすけさん、ケイジャジさん、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日の香港情報はちょっと重いかもしれませんね。
重い。
2年前の9月28日は、うん、香港の傘の革命アンブレラレボリューションの重要の一日です。2017年の香港行政長官を選ぶ選挙で、
うん、はい、
中国政府が公認した候補者以外の人物が一切排除するの方針を決定したこと、
はい、
それを対して香港の民主派、特に学生は抗議運動を展開していた。いつも平和なのに28日に警察は強制排除のため武器を持たない学生と一般の市民に対し何度も故障スプレーとか催涙スプレーとか催涙弾も87発を使用された、
うん、はい、
その行動に対し28日は、うん、その行動に対し市民は無抵抗で平和のデモが続きました、
うん、
人数が何十倍に増えていた。だんだん香港で発生した最大規模のデモになりました、
うん、
催涙スプレーから自分を守るため、うん、傘やマスクなどを持参し参加する人がたくさんいますから、
うん、
傘の革命とマスコミが呼ばれた、
はい、
政治を不関心の若者たちは、うん、このきっかけで政治のことの重要性が気づきた人もたくさん、うん、日本の選挙どんな様ですか。
うん、なるほど。
いや、ケイジャさんちょっと、あのね、今もう全然頭入ってこなかったじゃん、途中から。
大事なことです
よ。いや、大事なことですよ。
ずっと心配しましたもん。いやいや、プラビ
ットさん、大事なことですよ、だから。
ちょっと半笑いです
よ。いやいや、だから、うん、あのね、
まあ、やめてよ。
あの、こらえるの必死でしたけど、あの、ケイジャさんがこれ、ツイキャスで誰かわからん、これ、うん、ワリちゃまカップルとかわけわからんツイキャスの。
いや、急に入ってきたんですよ。
放送の映像見せて、
ってなくて、
なんかノーメイクの女が喋ってるわけわからんやつ。
俺が、たま、俺ボタン押してないんですけど、たまたま握ったら急にこの画像になっちゃって。
これを俺に見せてくるからもう、う
ん、もうサーキーのすっぴんみたいなもんだ。モンストや、モンストナウっていう。
あ、モンストナウって書いてるんだ。
うん。あ、全然関係ないツイキャス。
わかんないですけど、フラビットさんかなと思ってしまう、最初。
いやいや、フラビットさんが急にツイキャス始めないでしょ。
うん、まあまあ、ということでね。
いや全然途中から頭入らなかったですけど、
まあでも催涙弾の話、
催涙弾まで聞いた。もうそれまでの情報でも、おお、いや大変なのは分かりますね。要はもうさっきの話ですよね。もう中国と香港は別々なのかって話だけど、中国としては香港をもう取り込みたいから、もう選挙でもうトップの人を中国が決めると、
まあ、そう、まあ、取り込みたいというか、まあ、そもそもそうだったと思うんですよ。100年でしたっけ、イギリス領だったのは。
あ、結構最近。
いや、イギリス、あ、香港。
香港、返還されたのは10年前じゃないですかね。あ、20年前か。
20年前？
はいはい。
でもその間にもう何十年もイギリスのね、流れ組んでるんで、それはもう、国のシステムが違うんでね、急に中国ですよって言われても、
なるほど。
大変なんじゃないですか。
で、その、アンブレラレボリューション、
うん、はい、
傘の革命の様子、画像で見たらこういう感じですね。
あ、もう大変でしたよ。
もうすげえな。
若者が。
もう若者が傘でもう、
本当だ、
もう警察隊の、うん、もうさっき言った催涙弾とか、
うん、
そういうスプレーを塞いでる様子ですね。で、
傘最強説がここに来てまた出るんですね。
フラビットさんは
お前のな
武器として最強説。
なるほど。
防御もできてるし。
これだけあってさ、負けちゃってるからね、でも傘の。
これだけ、
傘が。これだけあってもさ。
あ、そっか、やっぱ催涙弾には負けるわ、それは。
だから、
ビニールですからね、傘も。
言っちゃったよ。
真の、はい、話が流れてないんじゃないですか、最強武器説が。まだ
こっちに
浸透してないから負けちゃったんじゃないですかね。
実際攻撃力あるのは先っぽじゃなくて、この持つ取っ手の部分がやっぱり引っ掛けたり、
はいはいはい、
こっちに引き寄せたり、
はいはい、
じゃあ2本持っときゃいいんだ。
ああ、傘部分というか、
うん、もう攻撃部分と守る部分で、
まあね、
うん、
真ん中から切り離せたら一番いいんですけどね。
いや、不謹慎ですよ、でも。
そうです
よ。不謹慎ですよ。
もう大変ですよね、うん、本当にね。
まあでも、僕、このこと知らなかったんで、
うん、
あ、もう、フラービットさんがこのメールを送ることで、
うん、
傘の革命を知った人もいると思うんでね。
あ、なるほど。
うん。まあ、今後ともこういうメールもお待ちしてますよ。
大変みたいな、この時のリーダー、うん、まあ、日本にも最近あったんじゃないですか、若者が立ち上がってみたいな。
はいはいはい、シール
ズ。この時も、うん、あの、若い人たちが立ち上がってやってるんですけど、主に。
はいはいはい。
学生さんとか、そういう時のリーダーとかもいろいろあったみたいですよ、リーダーも大変だったみたいですよ。
ああ、なるほど。
うん、
また裏で、
ちょっと。まあ、裏で、そこまでどひどいのはちょっと聞いたことないんですけど、
うん、
圧力が。
まあいろいろ大変だね。
うん、
まあまあでも僕らはねもう頑張っ どっちかね国民というか香港の方がね、
はいはいはい、
いい方に進めばいいんですけどね。
そうですね。
うん、
うん、まあということで、
うん、
香港の傘の革命、
はい、
本日がその日ということで、
ああ
、はい、
前の、
うん、まあ、皆さんも心に留めておいてくださいということでございます、
は
い、
そうですね。
さあ続きましてこちら、しんとすけのお二人、ケイジャーさん、オーショルコムさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
あ、
しんとすけのお二人とケイジャーさんは週末のオリジンライブお疲れ様でした。
はい、
楽しかったでしょうね、
うん、
予想ダムの貯水率 96.2%、 小、うん、の体重 46.4kg、 トンゴトシュウさんが大分に持ってきた靴下の数5足。ではでは放送ちばってね。
うん、
予想ですよねこれは。
うん、予想ですね。
うん、さんはまだ九州3ヶ月でしたっけ。
2ヶ月か3ヶ月って話でしたよね、
うんうん、まだまだなんですね。じゃあ、
うん、靴下のローテーション5足で頑張ってるという、
うん、
なかなかコアな予想もありました、
うん、
でまたそのオリジンライブのことで、
はい、
メール来ております。ホルモン小発さん、うん、今忙しくて集中して聞けてませんが、
はい、
大変なことが起こったのでメールしました。
あら、
なんとなんと、うん、我らがケージャージさんが9月のオリジン気象天気スレブで、
うん、
なんと3位。すごい嬉しい。
はい、
そのライブ行ったのですが、うん、最高得点つけるぐらいすごかった。沖縄の本屋さんへ業務連絡、ケージャージが来たら童話の本売るなよ。
な、
最後にケージャージさんに質問です、
はい、
次回 G1 登場時出囃子はあるんですか、
うん、
作るんですか、うん、もちろん渋い歌大声叫ぶだけと。
なるほど。曲は上がってはないんですよ。
上がってはないです
か。これ、うん、トータルの話、
総合点で総合順位じゃないですかね。
あ、そうなんですか。3位
でしたよ。
え、もっと上いっぱいいたんじゃないですか。
多分小刻みさん、リップさん、ケージャーさんの順で。
あ、そうなんだ、
はいはい。
まあまあでもありがとうございます。なんか
ですね、まあでもこのリップさんが同じ G2 の中で1位になったんで、
う
ん、
はい、
まあ、入れ替わるのはリップさんが G1 に上がったという。
なるほど。僕がもうオリジンでじゃあ一番になった暁にはもう、
はいはい、
沖縄全島、沖縄全島にあるビッグワンさんの商品全部買いますから
。沖縄全島の、
いや
全島の、沖縄全島に、
いや買い取る場合や、
ビッグワンさんの
プレゼントもらうとかじゃなくて
一気に買い取って株も買い取ってね、乗っ取ってやろうかな。
そもそもの財力強さよや。死にすごいやし。
音も残るんで、ね、
まあまあっていうか本当ありがとうございます。こうやってね、あの応援
してです
よね。
はい、ホルモン小発さん、また、ぜひ来月もよろしくお願いいたします、
う
ん、
は
い、続きまして、ケイジャーとシンジャー、
はい、
そしてリア充之助、そしてそしてラジオの前のぐすーよーちゅーがなびら、あまり体調のよろしくないシバイトラカ博士ヤイビーン、今月の気象転結はよかった。ベンビーもジャリスケもよかった、
うん、
ケイジャーがよかった、
うん、
さすがだ、素晴らしい、記憶に残るネタだった、うん、なんとかのすけもまあまあよかったような気がすると。
うるせえ。よかったわ、うるせえ、ね、
まあまあよかった、かっこ笑いと、
うん、
来てますね、
うん
うん、
ありがとうございます。
ケージャーさんのネタがまたリスナーさんに好評ですね。
そうですね、
来てもらったお客さんにやっぱこうやって反応いただけるというのは嬉しいですね。
そうですね、ありがとうございます。本当に
ありがとうございます、うん、続きましてラジオネーム小田ジョリギーの2回目のメールです。
お
やっぱ小田ジョリギーから来ました今回も、
ね、
送ったのが読まれると嬉しいさ、
うん、
でもどうせならハンサムな審査に読んでほしいさ。うるせえ。
なるほど、なるほど、
うるさくない。
それは、うん、うるせえ。土曜日のテンブスでやるライブ行くから頑張ってね。あ、これは先週のやつか。
お
じゃあ読んでなかったんだ。
なるほどね。あ、来てくれたんですかね、実際は。
うん、ありがたいですね。
僕たちちょっと履けたんでね。
うん、
先に。
あ、そっかそっか。
エンディング。
はいはいはい。
僕はそんなオーラがないんでね、あんまり。
いやいやいや。気づくでしょ。あ、ケイジャーさんだとはなるでしょ。
いや、ほとんど気づかないと思うんですけど。
いや、水曜レジアは聞いてくれてるぐらいですから、ケイジャーさんだとは思いますよ。
いや、でもありがとうございます。多分いらっしゃってるということで。
ですよね。
うんうん、
まあそして
今回もいっぱいいらっしゃってましたからね、お客さんはね。
あ、来てくれてましたね。
もうありがたいです本当に。
でこちらも先週読めなかったメールですかね。
なるほど。
うん。
じゃあ読みたいと思います。
はい。
しんとすけの皆さん、ケイジャーさん、大城くまさん、そして、首里市民の方に乗っている愉快な例、お疲れ様です。
いないよやん。
この iPad のツバよ。キューグシカワシのポッドキャスター、またメールしたのは俺です。
あっす。
かっこ俺です。
いや、2回行った。
ところで皆さん、先週はいろいろとお疲れ様でした。
ありがとうございます。
あ、いや、お疲れ様でした。
いや、2回行った。
さて、早速ですが、やや受けの長寿コーナー、ともきくんに耳寄り二段ベッド情報、3、2、1、どうぞ。
二段ベッドね。
二段ベッドね。
上の方が気持ちいい気がする。
いやこれ間違いない。
ブーメランタイプエコーですね。
そうですね。
さてそんなことより半年前から車のマフラーに穴が開いていたので溶接して排気漏れがなくなりました。
ほうすげえな。
二里。
二里じゃないでしょ。素晴らしいよ。
脇峰。ほう。夜の溶接って霜の話じゃないぞ。
霜でしょもうそれ言ったら。
さて今週のお題は変化球で溶接にしましょう。
溶接ドスレート。
新さん今自分のマフラーで人に言えないことをしている種類一名拍手。
いや誰がマフラーだば。
こら脇峰。さっきも言ったが、トンコンシューさんって、霜の話じゃないからな。
初耳ね、これ。
もちろん、パイヒゲさんも霜の話じゃないからな。
何で追加してきたばや。
そしてよろしければ、前回、スリ石峰のモノマネもいけていた、ラグーンブルーのマネも得意な、大城熊さんも、ブルーシールかもね、なし。
ブルーシールかもね、なし
それでは皆さん隠れているスタッフさんにノーギャルでアイドルのモノマネなんかをさせないよう若干気をつけてこの後のクレーム処理の司会も頑張ってくださいね。キューグしかしの俺でした。かっこかもねなし、は
い、いや大城さんが
最後の突っ込んだ、
はい、
クレーム処理の司会も頑張ってください
は、いやもうそれはもう大城さんのかもねなしで頭が真っ白になってまして
そっかそっか、
はあ、全然聞こえなかったですね、
はい、でもありがたいですね来ていただき、今日お題は
溶接。
溶接。溶と生と通に行きます。溶と生と通。
それにしましょう。
じゃあ僕通行きましょうかね今日。
溶接。
もう滑舌地獄だったんで。
なるほど。溶じゃあ俺溶。
オッケーです。溶接
通。
はい。
じゃあ行きましょう。はい、溶接の溶。
用事があったから呼んだんだよおい。
溶接の背
背中島当たりから来たんだよい。
溶接のつ
つばばっか飛ばしてんじゃねえよ。
キレキレでしたね。
あ
全然どうや。
危なかった。でも滑ったと思いましたね。危なかったですね。
いや危なかったですね。
危なかった。
デージ滑ってたよや。死に滑ってたよや。
いや全然ですよ。いやブースも爆笑を今取ったし、それを聞いてるリスナーさんのところでもそれぞれの場所でね、うん、香港でもガンガン来てるかもしれないですよ。
スイキャスもパンクしました今ので。
いやパンクしたば。
これがね、うん、
プラスの方向。それは
文化ですね。これ文化ですね我々は。
いやこれ文化、うん、俺の滑りの文化。さあということで、うん、本日、予想もあるんですけれども、
はい、
まあ、こちら次回また発表してよろしいでしょうか。
そうですね。
そうですね。
申し訳ない。
はい、もう唾飛ばしてごめんなさいの尺に取られちゃいました、
はい、
さあということで、来週もまた、水曜日お会いしましょう、
はい、
水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助種類石峰と
ケージャージでした。
ありがとうございました。